いやめでたいです本当に。
あどうも、はい、
ね、中川さんもねめでたいですけども、めでたいの？
いやあれなんです、めでたいのは終わりました、
ね、はい、終わりました。どういうこと、うん、あのね私ちょっと趣味が決まりまして。
え、趣味が決まるっていうのはどういうことなんですか？趣味ってあの決めるものなんですか？
決めるものなんです。これでいこうって方針を念頭に立てまして。
そんな別に企画書を書くわけでもないので、ね、
そうなんですか、
うん、そんなあの方針を決めなくてもいいと思うんですけど。
いや今までいろいろ趣味をこう巡ってきた、考えてきた、うん、ここ何年かもう、うん、
しようかなと思っては別にしなかったみたいな。
そうそう、続かない、うんうんうん、まあ興味がないっていう。まあラジオっていうのはずっと学生時代趣味だったんですけども、仕事になってしまいました、ね、放送はね趣味じゃなくなってしまった、うん、非常にシビアな仕事になってしまったんで楽しめない。でそうなると、はい、あの新しい趣味を探そうと思って、うん、この間ちょっとねあの最近結構土日暇で あの、うん、あちこち行ってるんですよ。
いいですよね。なんかこの間もどっか行ったんでしょ、
この間は、うん、どこやったかな、何も覚えてない。
なんかあの写真見ましたよ私。
いやこの間の前にまずどこ行ったんやったかな、
淡路島。
淡路島でしょ、
うん、
その翌週間
そうそう
にあの吉野に行ってきまして。
そうですよ、
奈良県ですね、うん、まああの軽山道が開通してますんで、うん、もう1時間半ぐらいで。そう
結構ね近い感じがしますよね、
近いです、
うん、
ですんで、まあ、行ってきたんです。で、うん、まあ別にその信心深くないんでね、まあお参りはしますけども、うんうんうん、まあ、別に本筋ではないというか、
うんうんうん、しっかり歩きました。
結構歩きました、しっかり歩いたと、まあまあ歩かざるをえんじゃないですか、下に駐車場止めたら。
そうなんですよ、
であの参道がね、うん、これ売店がなんか団子売ってたりとか、
あるある。
でそれがまあ一軒二軒じゃなくてダーッと
ダーって、ね、
何軒も長さん去年行ってましたけど、
行きましたよ、
あるでしょ、
あります、あります。
で気づいたんですよ、ん僕は、うん、参道愛好家になろうと思って。日本初の参道愛好家ディレクターです。
参道愛好家ディレクター、
門前町を愛する男チェリー今日から声できます。
門前町を愛し門前町に愛される男、うん、
それです。
はあ。
でこれでもうこれからの全国メディアに売っていきますんで
ちょ誰が食いついてくれるのかっていうところが不安、
まあ、
もう
将来的には多分 NHK とか、まあ、産経新聞の夕刊あたりには取り上げられる日も近いかなという。
だからもうブラタモリの番組みたいな。
そうですそうです、
ああいうイメージです。
ああいうイメージ、参道研究家、門前町愛好家としてこれからは活動していきたいと。それが僕の趣味に選手になったんです
選手決まったんです、ね、
いや今までなんかね参道、うん、門前町が好きやなと思ってたんですよ、うん、去年も泥川温泉に行って、あそこもあの修験道の、まあ、吉野と一緒ですけど、そういうその愛好家の人がね、大峰さんの門前町なんです、
うん、
なんか門前町っていいなと。特にその、まあ、売店みたいなものがこう両方にあってね、その何軒か集まってる風景っていうのが好きやなとは前から思ってたんです、
うんうんうん、
でもそれがこう概念として何か分かってなかったんです、
うん、
今回分かったんです。あ、俺は参道が好きなんやと、ね、門前町を愛する男なんだと
気づいたんですね、
うん、
うん。
だって手軽なレジャーやでブラブラ歩いてやな、まあ、300円ぐらいの団子食べてたらそれでいいんやから、うん、金もかかれへん。
今回はおやつはねなんかすごいおしゃれな、うん、喫茶店。
いや違うんです、それね、うん、吉野といえば中川さん何食べました？桜行った
吉野くず。
正解、
うん、
くず切り、
うん、
くず餅。
くず餅とくず切り食べて、
でそれね、くず餅とくず切り屋いっぱいあるんですよ。
あります、あります、
どこでも出してるんです。
そう、どこがいいのかなと思う。
そんでその中千本のお寺さんで一休みしてた時に、うん、まあうちの奥さんくず切りくず餅が、まあ、それ食べに行ったんやけど、うんうん、食べたいって言ったんやけどどこにしようかなと、
うんうん、
歩いてくる中で何軒かあったけども、でまあスマートフォンやから、
うん、今ね、
ね、まあ、僕はみんな持ってないやるけど、僕はスマートフォン
みんな持ってます大
体 Google でね吉野、うん、くず切りくず餅って検索したら
小田川さん音声検索しましょう。
そうよ、お前
小田川さんだったらもうピッピコンってお話しくださいって出てきて吉野くず切り
あの声いいからね、うん、アナウンサーやから、
そう通るから
そしたらもうお寺の近所にそのくず切り屋があるということが分かって行ったんですよ、
うん、
そしたらもう綺麗なお店ですわ。
すごいおしゃれなお店なんですよ、
でなんかくず切りもね、そう行ったら、うん、いや今から20分待ちですと、
えー、
というのは注文をいただいてから作りますと、
そこから作りたてを提供
する、
うん、
で目の前で作ってるとこを見せますと。
うわー、
ですから今から20分後にまた来てください。
え、20分後に行くんですか？
僕そんな嫌いな方なんよご存知と思うけど、
そういう参道愛するけれど
参道愛するけど行列は愛じゃないのよ。だから行列のない店に行きたい方なんです、どちらかというとねでどうするかと思って奥さんの顔見たんですけども、はい、まあええかと。でもそんじゃでも3時なんやで、うん、吉野だからもう帰りたいやんそろそろと思ったんやけどまあええかなと思って。
いいじゃないですか、
分かったよ、まあ、ええよええよっつって、でちょっとその時間歩いてい
やいやなんです、
ブラブラ歩いて、うんうん、もう一回戻ってきて、
大好きな参道歩いたらいい
ですよ。そうなんよ、それでよかったね、うん、時間潰すしができたから、うん、そしたらもうそのね、あの店主がね、うん、目の前でそのくずをね作ってくれるんです、
う
ん、
そう作るっていうのはどうするんですか？
あのね、
ストンってするの、
くずのね、このもういろいろ一から説明さ、このくずって何からできてるか知ってますかと、うん、何からできてるか知ってますか？
クズ、
ええ、
え、クズはあれでしょ、あの、うん、クズの、あの、そうそう、植物から。
そう、どんな植物かご存知ですか？ くずって見たことあります。
お花が咲くんじゃないですか。
お花は咲きますが、
紫
っぽい。ものすごい身近なところにあるんですよ。どんなところに見たことあります？
わからない。
あの、ね、高速道路とかでつるがバーってなってるの見たことありますよ。バーって。
あー、あります、あります。
三枚の葉みたいなくず、はい、あれがくずです。
へー
っていうようなことを店員さんに言わ、うん、もう僕あそこで働けると思うんやけど、
もうしっかり聞いてますもんね。
そう、全部
今再現でき
た。あの人ね、喋り完璧やったよ。わ、ほんま名刺出してスカウトしようかと思ったのならラジオ局ないでしょ言うてい
いんですよ。
あ、そう、 OBC に取られる前にうちでと思って
通ってもらわないといけませんから。
そうなんよ、うん、っていう話を聞いて、で目の前にその、まあ、クズの粉があるな、白い、うんうん、あれを湯に、まあ、溶かして、うん、水に溶かしてね、
うん、
でそれをあの温めるタイミングでクズ餅になったりクズ切りになったりするんですわ、
うんうん、
湯煎にしたらくず餅、
うん、
やったかな、
うんうん、ちょっと曖昧ですね。
湯煎にしたらくず切り、
うん、
で鍋で直接ガーッと温めたらくず餅、
うん、
みたいな感じですわ、
うん、もうくずを趣味にしたらいいんじゃないですか。
そうやね。参りましょう。せーの、
らしくあれ。
和歌山競輪の全プロ記念競輪は27日から開催されます。和歌山放送では27日午後3時半から初日優秀競争、28日午後4時からスーパープロピストレーサーショーを実況中継します。番組ではリスナープレゼントもご用意、どうぞお楽しみに。
マイクで直撃
教えてチェリー。
はーい、途中の某所で食べた、メニューは良くなかったです。
全然言えないですね。良くなかったから。
そうそう、吉野に行く前に某所で、うんうん、あのちょっとした昼ご飯食べたんですよ、うん、
何系？
うん、まあ、いわゆるドライブイン系のお店に入って、
あの食事の種類が出てくるかと思ったら、
いやいや、あのじゃあ味はいいねんけど値段が高かったん。
うーん、それ残念ですね。
卵丼は450円やったんやけど、うん、そのなんかラーメンとなんかご飯もののセットみたいなのが800円とか1000円やったんや、
う
ん、
急に高くなっちゃう。
そうなんや、まあ、食べるもんはもう卵丼しかなかったん。650円から700円ぐらいの価格帯のもんがあんまなかったんや、うん、なんか800円1000円ってなったら、うん、手出えへんよね。
そうですね、
うん、卵丼だけではちょっと、
だいたい700円ぐらいまでにしたいです、ね、
そうなんよ、
うん、
ラーメンとのセットで1000円ちょっとないな
って、うん、って
ということで、このコーナーでは中川
文句ばっかり、
中川とうみアナウンサーの絶好調な日常をじゃんじゃんご紹介していきます。中川とうみアナウンサーがインターネット上に公開しているブログマイペースともみペースからご紹介します。マイペースのブログのコーナーです。
また更新してない。
まだ更新してないんですか。
しますね、そのうちね、
はい、お願いします、はい、さあ今週は、
いや、というのもね、チェリーさんがそうやって吉野でねハッスルしてる間に、
ハッスル、ハッスル、
私はあの、何をしていたかと言いますと、何もしてなかったんですよ。
え、日曜日、
うんうん、っていうのは、久しぶりにちょっと何もしない日を作ってみようとふと思いました。
売れっ子タレントみたいな、何もしない作ってみよう。
なんか休みになると私出かけるの結構好きな方ではあるので、あ、ここ行ってみようかなとか、うん、ちょっとカフェを覗くとか、お気に入りの場所に行くとか、なんかこうしようかなって思ってるんですよ、
うん、いいことですね、うん、
で、今週、その週末も、うん、何かしようと思っていて、
何か
ちょっと行きたいところがあったんですけど、
うん、
でもふと考えて、でもずっとなんか、うん、
なんかやってるなと、
やってるなと思ってたんですよね。
あ、まあありますね、
うん、たまにはやめてみようと。
あ、
うん、
すごいね、
いつもの感覚でそう過ごし続けると、うん、なんかそれが当たり前になるし、
なるほど、
やっぱりやめてみようというので、
うん、
本当に一歩も外から外に出ない、
出ない、まあ、うん、今現代ではもう可能ですけどね。
そうなんですよ、
うん
うん、
何するんですか。ゲーム、
ゲームもしなかったんです
、うん、ゲームもしない、
うん、ゲームもせず、うん、テレビもそんなに見るわけでもなく、
なくやることないやん、もう
音楽を延々と聞いてですね、
音楽を延々と
聞き続けて、
音楽ね、うん、飽きてきませんか。もう僕ら最近 CD 買わないんでね、
うんうんうん、
もう同じ CD しかないんですよ家にね、
うんうんうん、
まあいっぱいあるのはあるんですけど、もうなんか今あえて聞きたい CD とかもう備えないんですけどね。
あ、うん、でもある曲を聞いていると、うん、あ、そういえばあの曲もあったなっていうので、こうどんどん、あ、あ、そこにしまったかなとかいうのでこう出して、
なんかほこりいっぱいで
バ
ーってなって、あんまやばってなって
だからなんでいつも後ろ向き、
あ、そうか、ごめんごめん、
向こうもあるなとか、あ、これはいつの時代に聞いてたなとか、
うん、
もうひたすら音楽を聞きながらゴロゴロしたんですけど、
もういいですね。
で眠くなったら寝るっていうね。
あ、いいですね。
いつも
は怠惰な生活ですね。
そうなんですよ、うん、いつもは割と時間になったら目が覚めちゃうんですけど、
時間になったら目が覚めちゃう。
あっと思って覚めちゃうんですけど、
まあね、朝の番組やってると辛いですね。
ありがたいんですけどね、ちゃんとリズムが作れているので、まあね、それはすごく嬉しいなと思うんですが、
うん、
ちょっともう眠くなったら寝てしまえみたいなこと
を、うん、結構まだ中川さんは寝れるんですか。
意外と寝るんですね。
僕はもうグーグー寝てるね、うん、全然なんか寝られへんようになるとか言うけどまだ一個もない。
言うじゃないですか。
昼寝してまだ夜寝てるもん。
だいたい
9時間ぐらい。
そんなに寝るんですか。
ああ昼まだ足らんで。
お昼寝したら夜寝られないっていうのは、うん、あったんです。
あるんですか。
だからもう無理かなと思うんですが、意外と眠れる時もあるんだなと、
まあ、2,3 日ね昼寝して夜もぐっすり寝てるのが続いたら寝られませんけどね、うんうん、でも今の1日2日土日ぐらいやったらもう全然 OK です、うん、
大丈夫ですね。
グーグー寝てます、うん、
ね、吉野に行く前はもうグーグー寝て、
うん、グーグー寝てもういびきグーグ
ーでまた奥さんがわーってなって、
そうそうそう、ドンドンドンって布団パンパンパンってされてうんって
よっぽどですよね。もうね
よっぽどやな、うんうん、この間もずっと洋菓子屋の店面うーんなんとかってずっと言ってたしでも、うん、そういびきがそう聞こえるって
疲れてる、うん、ねえ。だから、うん、
何食べたんですか。ラーメン作ったんですか。
なうん、そうそれも、ええ、もう極力手を
引こうと思って、
スッキャネンはちょっとコンビニにはなかった。
あ、そうですか、
うん、あのね焼きそば。
焼きそばですか。いいですね、うん、
ソース焼きそば買ってきて。
中川さんの作ったソース焼きそば食べたいね。
そうですか、うん、いつでも作りますよ
ほんまに番組やろうかコーナー中川さんのランチのコーナーっていう、
ええ、今日はペヤングですみたいな。
そうそうそう、いやカップよりもやっぱりなんか作ってくれたパターンの方がいいですね。
あ、そうですか、
うんうん、だから日清焼きそば袋麺の、
あ
んなん、
あの炒める、
そうそうそう、水ちょっと入れて蒸すやつね、うんうんうん、蓋してあんなん中川さんが作るコーナーってどうかない
いですよ、いつでも作りますよ、
うん、ね、いいですね、うん、それやりましょうよ
で誰が食べるんですかそれは
誰やろ。
ただ作るっていう
リスナーさんでもいいですよ、先着1名様でだから中川さんが長谷へのお茶漬け作ってくれるんですよ、バーって食べたい、食べて、それだけ。
うわ
めっちゃ食べたい。
謎のコーナーですね、
斬新な。
何が伝わるんだろう。
いやいや、うん、なんちゅうかな、インスタント食品の美味しさ、
うん、が伝わると。でも美味しいんですよね、ほんとね、うん、で、ただただもうゴロゴロして。
そうですか、うん、言うてくれたら吉野来てくれてもよかったのに。
全然あの連絡ないじゃないですか。
え、
突然やっぱりそのね、うん、インスタみたいなことですよ、
はあはあ、うん、インスタグラムっていうのはそういうものをアップする媒体かなと思って。
そうですね、
うん、うん、まああんまり興味もないんですけど、インスタグラム自体にもね。
いやー、うん、まあ、いいじゃないですか。
いいかなと思って、うん、
だ今度行くときはあの、うん、一回言ってください。
それ次の門前町をどこにするか今検討中なんで、うん、ただ奥さんがこの趣味に賛同してるかわからないですよ。
そうです
ね、僕が今わーわー言ってるだけなんで、
うん、
多分あんまり賛同してない
そうなんですか、
うん、全然賛同はしてない。じゃあダメ
ですね。
しもう吉野まで行ったら和歌山放送入れへんから、
うん、入らないですね、うん、
感動をつなごう未来へも聞かれへんかったしちょうど五条に着いたらもう2時やったから聞かれへんかった、
ね、あ、時間でしたもんね、
はい、ということでございまして参りましょう裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。まずは今週はスペシャルです。平井アナウンサースペシャルです。
はい、もう私が中国に行きたいなと思います。
そうなんですよ、平井アナウンサーといえばですね、大阪府東大阪市出身、はい、高津高校卒、
うん、
関西学院大学を卒業後高知放送に入社、うん、そして1995年和歌山放送に中途で入社。
すごい、
その後ですね、新宮支局、うん、そして本社、報道制作部、三次などを経て、うん、三次はちょっと忘れましたけど経て
適当です、
報道制作局長、はい、そして現在専任局長としてですね、ますます活躍を続けている平井道博、理科の理に博士と書いて道博、
そうなんです、
アナウンサーなんですけども、今なんと中国へ、
はい、
まあ、今日ぐらい帰ってきてると思うんですけど、
帰ってくると思いますね、
出張で行ってまして、
うん、ね、
ファムツアーっていうのがあるんですね。
ファムツアー、
なんかその観光の、まあ、ショーケースツアーみたいな。
そうですね、
関係者を招いて、あ、うちこんなんですよっていうね。
で、山東省と和歌山県が友好都市みたいな感じで、う
ん、はいはい、
でその交流を深めましょうっていう一環で、ね、
まあ、以前に中国からその山東省から和歌山にも来て、いろいろまあ、ファムツアーやってもらって、和歌山のええとこ見てもらって、うん、今度お返しでね、
はい、
和歌山の方からもその山東省へ代表を送って、
はい、
そのええとこを見ようやないかということで、うん、その代表の一人、なんとその、ね、東大阪出身の平井道博
そこから言いますかなんで東大阪市をすごい主張するんですか、
ね、バレーボール部、
うん、
ね、野球やってたけども坊主にするのが嫌でバレーボール部、
うん、
ね、で学生時代はテニス、うん、そして現在もテニス
続けて
、はい、なかなかあの年代では好成績、
そうです、
ね、大会にも出ているという平井道博、今平井さんの知ってる情報全部出してるんですけど平井道博
ボーリングもプロ級という、
ボーリングもプロ、マイボールを持っている平井道博アナウンサーレギュラー番組は、香川景子のファッショナブルナイト ね、今のパンのコーナーがね話題になってますけども、うん、タイの情報、
タイの情報
だ、タイ行くんかなと思ったら中国やったら、
中国なんですね、山東省
で、先日ですね、はい、水曜日の放送で朝の番組でね、はい、もっと連れ若で、
違います、ボックスです、
ボックス、ボックス、
もっと連れ若終わりました、
もっと連れ若終わったか、はい、前にボックスで、その平井さんの電話リポートがありまして、そうそう、いきなりの電話リポートあるって聞いてなかったので、僕も朝家で歯磨きながらびっくりしたんですけど、
何から始まったか分かります？平井さん、って言ってから、
あ、知ってますよ、
はい、
ニーハオ
ピンポーン、正解です。
まあそれはまあ返しとしてはまあ OK かな、まあ基本
私時差があることを忘れていまして、
時差というかそのズレ、
ズレが、うんうん、あ、そうそう、ズレですね、うん、で、シーンとしてたんで、あれ、うん、何かあったんじゃないかなと思って、
何があんのよ、あ、電話回線切れたとか。
でもニーハオって元気に帰ってきました。
元気やったかな、家で聞いてたけど、ちょっとしんなかったね、なんかもうちょっとこうニーハオみたいな、シェーシェーやったら、いや平井さん盛り上がってますねっていうトークになるけど、ニーハオって言われたら現地の人かなって思うやん、現地のガイドさんかなって思うやん。そこちょっともうちょっとさ、なんか力入れてくれへんかった、こっちとしても返しようないわな。
それはね、理由があるんですよ。
何
平井さんはね、何かをしながら歩いて、うん、歩きながら電話をしてた
わけです。歩きながら豚まんを食べていた、
うん、あ、いや違うんですよ、
違う、
歩きながら必死で、うん、観光のガイドの人にね、うん、ついていってるところだった、
あ、そのケツ追っかけてたわけですね。
そう、必死に歩きながらの電話だった、
だからちょっと気もそぞろやった
ん、息が上がり、
息が上がって、はい、そう、リポート中視察団とはぐれて焦る、
そう、あ、ちょっと待ってくださいって言って、どうしたのかなと思ったら、見失いましたって、
どんなとこ歩いてるんでしょうね、一体ね。その時間は現地では何時ぐらいだったんですかね。
大体時差って1時間ぐらいじゃないかっていう話で、なのでそんなにね、日本と変わりはないと思うんですけれども、
いいですね、
うん、観光地に行くためになんかすごい歩いてたんですって、う
ん、でなんかえらい美味しいものもいっぱい食べたとか言って、
多分ね、中華のね、中でも多分高級な、うん、ね、そう、料理を食べてるんじゃないかなっていう雰囲気でした。
2日目にして中華飽きてきた。
山東省のそのお料理の話で
言うと、うん、どんなあるんですか、
食文化、山東省のことを調べようと思って、うん、山東省紹介ページっていうのをちょっとネットで見てみたわけですよ。
いいですね。
そうすると、うん、食文化という欄に、うん、中国四大料理の一つです。
山東料理。
山東料理。で、その山東料理が元になって、うん、北京の宮廷料理が完成しましたと。
なるほど。
で、一般的によく食べられるのは、うん、水餃子とチンタオビールです。
ああ、有名やな。
あまりにも有名。
あまりにも有名。はい、確かに有名や、誰でも知ってる。
でね、チンタオビールのお祭りとかもあるんですって。
あ、そうなんや、うん、いいじゃないですか。じゃあ平井さんパカパカ飲んでんじゃん、チンタオビール
、ね、分からないですけれども、
飲んでるでしょ絶対。
8月にあるんです。
わ、俺も水餃子食べてみたいな。
でビール飲んで、
最高やな。
最高でしょ。
もう
で、タイさんとか
言ってた、水餃子食べましたって。
いや、言ってなかった
です。なんで言ってないんよ。何食べたって言ってた。
いや、なんか中国料理、
じゃあバックとそれはやな、餃子なのかね、うん、そのなんかザーサイか知らんで、あるやん、いろいろ
餃子とザーサイ
食べたことないのよ、そんな高級中華は。
だからあれですよ、私のイメージしてるのは、
う
ん、なんかフカヒレのこんな一枚のやつとか、
北京ダックとかあるやん。
そう
それをパンに挟んで食べるみたいなやつでしょ、
う
ん
う
ん、
あとね、うん、お餅こねた小麦粉を焼いたり蒸したりした食べ物を、なんか餅って言ってるみたいで、まあ、
水豚ですか
ね、みたいな感じの主食があるんですって、うん、で山東省ではそうスープとかお肉と一緒にそれを食べる。
いや、美味しそうやん、
ね、
汁、まあまあそれはまた本人帰ってきてからね、
はい、
他にもトイレに戸惑いとか、あとまあね、どんなマイク持っていたらしいんで、どんな音が取れてるのか、
そうですね、現地の方のインタビューとか ね
現地の方のインタビュー、そんな解説なかったら分かれへんやん。
ガイドさんがいるので多分
解説してくれてるの、
訳、うん、してくれると思うんで、うん、大丈夫でしょう。
平井さんのトークはこれぐらいにして、猫好き、
はい、私猫好きです、ね、
中川さん今回ハミゴになってますね。
あ、だね、
赤いアナウンサーと三浦千秋さんの猫好き談義。
でも三浦さん、ワンちゃんも好きだと思います。
あ、そうです、これね、うん、社内でこっそり行われてたんですけども、
動物好きなんですね。
近鉄の、ね、猫写真展に、
あ、猫展
行ってきたという話から、
うん、
ほにゃほにゃはカフェあるなど赤井さんやたら詳しいって。
それも赤井さんといえば猫、
あ、近畿の猫カフェ事情に詳しい、
猫といえば赤井さん、
そうですよね、うん、ボロボロ
服ですか。いや、私ちょっと今日はちゃんと、
中川さんも今日なんかジュリー・ヨングみたいな服着てませんか。
ララーとも言われました、
見せられて、はい、ララーって、
ララーってガンダムの、ララ
ガンダム、うん、まあ見たことないねそれ。ひそまるさんのおばちゃん人形ボロボロ、
そうなんですって、もうどんどんね剥がれてくるんですって、
うん、内側のウレタンが劣化、
うん、
ねえ、まあ外で使いますからね、汗もかきますし
ね
時間なくなってきたな。バッシーの携帯画面がファクトリーモード、うん、
ファクトリーっていうのは
マリンブルーって書いてます。
なんだろう、
わからないですね、うん、濡れた充電器刺したら壊れた、
危ない危ない、
ちょっとわからないですね、
何かあったんですかね、
ちょっと本人に聞いてみたいと思いますけどもあ、赤井さんシリーズでいきましょうか、
はい、
赤井さんの初めて、
うん、
赤井さんももう人生経験長いんでね、あんまり初めてのこともないと思うんですけども、赤井さん若祭り初めて行く、
あ、そうみたいですね、
まあ、厳密に言うと若浦での若祭り初めて行く、
ね、
昔お城でやってましたんでね、お城の前でやってた頃ぼんやり覚えてます、これ赤井さんシリーズですね、
はい、
赤井さんの香水っていう、
そう、あの結構香水の、
赤井さん香水こだわってはんのかな、
あのすごいあのお好きで、ね、あのあれこれ
女の人好きよね、うん、赤井さんの香水はピエール・バルマン、
あ、そうそう、ピエール、そうそうそう、
バンメールだったが途中で香りが変わって残念、あ、好きな匂いってあるんですよね、うん、だから、うんうん、まあ自分に合った匂い、
でももうさっと出てくるのがやっぱりおしゃれですよね、
はい、
うん、大人の女性
これまあ他にもいろいろあるんですけどね、不安、うん、心配っていう、
うん、
誰が心配かというと河合元アナウンサーなんですけども、先週の川崎君に続いてなんですけど、河合元アナウンサーのブログがアップされなくなったっていう、
どうしたんですか、更新止まっちゃったんですか、
ラジオは聞いてるっぽいっていうね
それなんでわかるんですかね、
連絡が来るんですよ、
あ、この番組はみたいな、あ、こうです
ね、カービングナイフ教室に行きたいですみたいな、そういう連絡が来るんで、
なるほど、新規ね、
新規開講、
また開講もありますんで、そうそうそう、よろしくお願いします。
あと津山さとみさん忙しい、
いや、いつもねやっぱり忙しい、
イベント司会とかありますんでね、芸人とかね、連休明けで、美人な娘さんと韓国へっていうね、
またね、娘さんがすごいなんかちっちゃい時に見たことがあって、
ちょうど10年ぐらい前、うん、連れも出ないでやってた時にスタジオ外入れましたけどね、
てたので、大きくなったなと思いました
ね、え、うん、もう今働いてはりますからね、
そうなんですか、
そうですよ、もう学校卒業して働いてますよ、
うん、すごい、
悪い虫がつかないようにね、うんうん、僕とアイダリアの追いなので守っていきたいと思います
危ない、それが危ない
以上、浦和歌山放送ニュースのコーナーでした。
和歌山放送では総合職で技術部門の正社員を募集しています。応募資格は2017年3月までに4年生大学を卒業された方、応募方法は和歌山放送のホームページから入社志望書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、和歌山放送までお送りください。締め切りは6月1日木曜日必着です。詳しいお問い合わせは電話 073-428-1431 073-428-1431 和歌山放送総務部まで。